ゆばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。前向き人生を送るために必要な心の持ち方ですね。それの5回目になりますから。まあ、これは本当に悲しいことを言わなきゃいけないんですが、日本人が日本人を痛めつけることをやめようということなんですね。で、本当にこう、国際的に、僕も若い頃、まあ30ぐらいから、まあ、50ぐらいまで外国ばっかだったんですけど、外国におりますとね、日本人が本当に日本人のように日本を恥ずかしめたり、褒めなかったり、自分の国にプライドを持ってない民族って本当にいないんじゃないかなと思うぐらいですね。まあ日本人の謙虚なところが出てるんですけども、いやまあそんなダメなんですけど、とこういう感じなんですね。そうすると、外国人はびっくりしますよね。他の外国がみんな自分の国に誇りを持って、まあ、どっちかって言ったら、自分の国の都合の悪いことはあまり外国では言わないと。自分の国の誇るべきことだけ言うというのが普通なんです。これが普通なんですが、いい悪いじゃなくてね、普通なんですね。ところが日本人は慰安婦事件なんかでも、日本の弁護士、知識人ですよね。知識人本当にダメなんですけど、わざわざ国民に言ってですね、慰安婦というのは言い方が悪いからっていうんで、性奴隷って言ったんですね。まあ、英語ですけど。それで、みんなが性奴隷っつって、やっと慰安婦のことがよく分かったっつって、威張って日本に帰ってきましたよ。その後、朝日新聞、報道した朝日新聞が、慰安婦っていうのは嘘だった。吉田っていう人が自分が有名になろうと思って書いた、でっち上げたことだ、ということで、まあ、その時にはもう韓国が全世界に慰安婦の像っていうのを設置したりして、日本を恥ずかしめてましたね。まあ、本当にこう、日本という国は、いいところがいっぱいあるんですけど、そのいいところが悪く出るっていうのがそれですね。謙虚であるとか、まあ自分を卑下するとか、まあつまらないものですけど、つって、プレゼント持っていくってのは日本だけだって本当に言われるんですけどね。それは、僕は日本人ですから、日本のいい風習だと思いますよ。相手に贈り物行くときは、まあつまらないものですけどって持っていくと。外国だったら、お前つまらないっていうのをなんで持ってくるんだってことになりますよね。だから、外国の人と話すときは気をつけなきゃ。ところがもう、その日本人のいいところを使って日本人を痛めつけようっていうのが知識人なんですけど、まあリベラルとも言いますし、人権派とかですね。そういう人はみんな悪いですね。どうして悪いかって理由ははっきりしてるんですね。これも日本人がちょっとわかりにくい理由なんですけども、自分だけは助かろうと思ってるんですね。自分が助かるためには、自分が謙虚な素振りをしなきゃいけないとか思ってるんですね。それからかわいそうな人に対して理解があるような素振りをしなきゃいけないっていうことですね。これはアメリカ民主党もちょっとそれに似てるんですけどね。ですから、なんか牛がかわいそうだから昆虫を食べようと。一体昆虫どうなんだという感じですけどね。そういう人ほど今度は人間の食べ物ってみんな命ですから。植物とか動物の命ですから。食べるものはできるだけ減らして、人間が命を殺めるのを減らさなきゃいけないのに、食べ過ぎて太って、で、俺は私なんかダイエット行ってるのよって言って、自分が金持ってることを威張るとかね。まあそういうような知識レベルっていうのが、まあ日本人なんですね。日本人の知識層なんですよ。で、非常に言っとかなきゃならないのは、この表紙にでもイギリス没落の原因と同じって書いてあるんですけど、イギリスが戦後ですね、イギリス病っていうのが流行ったわけですね。このイギリス病っていうのはどんな病気だったかっていうと、若者、特に男性の若者がですね、働かなくなっちゃうんですよ。普通は失業率ってのは4、5%なんですけども、それが24%までいっちゃったんですね。それでも、若者の男性がね、仕事しない男性が24%も働かなくて、それが昼間でも夜でも街の中うろうろしてたらね、もう犯罪は多くなるし、どうにもなんないんですよ。女の人が買い物することもできなくなるって、そういう感じなんですね。それで大変な社会的な問題になりまして、イギリス政府が乗り出して、その原因を探ったところ、イギリスの小学校を中心とした教科書を作成した、まあこれもインテリ知識人ですよ。が、イギリスのかつての歴史上の悪いことをやったことをガンガン書いたわけですね。それを読んだイギリスの少年少女が打撃を受けて、イギリスってそんな国なのかと。じゃあ僕ら一生懸命大人になって仕事したって意味ないねと。言って、学校にも行かず、仕事にも就かずっていうのが、4分の1も出ちゃったんですよ。国民の4分の1も。で、その後、心理学者なんかも入って、よく研究をしたらですね。まあ人間には思春期ってありますね。 まあ、10歳から14歳ぐらいから人によって違うんですけど、始まって、それで18歳から20ぐらいまで抜けるわけですね。これは人間としては仕方ないことなんですね。どんなものでも成長っていうのは、成長期、国家もそうですし、個人もそうですし、動物もそうなんです。成長期は歪むんですね。体の全く全体が、体も精神も何もかにも同じように成長するんじゃなくて、ちょっと精神が遅れたり、体の発達が遅れたり、それから考え方が少し偏ったりするもんなんですね。成長期の痛みみたいのが出るんですね。それが出るときに、人の心を支えるのは、やっぱ国に対するプライドだとか、日本というものに対する愛情だとか、親父とかおじいさんとかおばあさん、母親に対する尊敬心とか、そういうものが人間の心を、苦しい時の人間の成長期の心を持つんだってことが分かったんですね。それでイギリスの小学校、中学校の教科書を書き直しました。もちろん、イギリスの歴史にもほじくれば悪い点もあるんですよ。だからその良い点も9割あって悪い点が1個だったらば、1個の悪い点だけを誇張して書いたら、やっぱりイギリスの子供はショックを受けるわけですね。なんだ、うちの親父ってそんなにひどいことしてたのかと、こうなるわけですね。日本は本当にこの知識のために、日本全体が世界で貶められましたね。国連に行って、なかった慰安婦を、さらに言葉を強くしなきゃいけないって、正奴隷って表現して、特技芸に帰ってきて記者会見をやって、弁護士。弁護士格を剥奪しなきゃいけませんよ。人間としてもクズですよ。そのためにものすごく子供が心配でした、僕ね。日本の子供はやっぱり偉かった。それでもやっぱり打撃は受けましたね。祖国に誇りを持てない子供ってのは大変なんですよ、それ。それからもちろん戦争の原因、まあ今でも NHK がね、731部隊だとか、それから戦力総合研究所なんかの悪口、どんどん放送してますけど、それはね、日本の軍部の中にも批判されてもいいような軍部もいました。それはね、何百万人という軍人がいるんですから、それは悪いのがいるんですよ。今の大学がダメになっちゃったのはやっぱりマスコミなんですね。知識人なんですよ。1990年代にね、新聞社、主に新聞社がね、日本の大学の先生を調べて、何人かの悪い先生をピックアップして、取材して、そして本にしたんですよ。それをばらまいたわけです。そしたら大学の先生ってこんなのかって、教授室の中に日本式の四畳半を作って、昼間から女性と酒飲んでる。いや、そういう先生が1万人に1人ぐらいいたりするんですよ。まあ少し精神的に病んでる人もいるしね。それをあたかも大学の先生の合計みたいにしました。そのために何が起こったかったら、それはもうそれだけ騒がれれば、文部省もなんかしなきゃいけないから、大学の先生に渡す研究費を審査制にしたんです。そうするとどういうことが起こったかったら、金が儲かる研究しか研究費が出ない。もしくは、現在で言えば、温暖化は CO2 だという論文しか、研究しか研究費が出ない。そういうふうにこう、日本の研究はものすごく弱っちゃったんですね。平気でやるんです。知識人、NHK の社員とか、朝日新聞の社員の中に典型的なんですけどね。そういうこと平気でやるんですよ。もう日本人を痛めつけて。その決定的証拠があります。2011年の3月に福島原発が爆発しましたね。そしたら1週間だけはマスコミが取材したんですよ。1週間後、約1週間後に、福島県から四大新聞の記者も、NHK の記者も全部退避しちゃったんです。福島にいたら危ないって。俺たちの社員はインテリだと。知識人だと。福島県の人だったらいいよと。福島県の人が被爆してなんかなったっていいよと。だけど新聞記者とか、そういうのは偉い人だから。全部引き上げさせろって。引き上げたんです。2ヶ月か3ヶ月か引き上げたんです。もう極秘にしてますからね、それは。ところがやっぱり新聞記者の中にも魂のある人がいて、僕が有楽町のあるホテルで会った時に、彼が僕のとこに言いに来たんですよ。まあ40歳ぐらいのしっかりした新聞記者でしたね。私は職業、新聞記者という職業を持って、こんなに恥ずかしかったことはないと。新聞記事は福島は大丈夫だ、福島は大丈夫だって書いてある。我々は福島から逃げ帰ってる。そして3ヶ月ぐらい経って、福島にまた取材に入った。そしたら福島県の人が防護服も何も着ないで普通の生活をしてる。で、その記者は、そんな格好で生活したら危ないじゃないですかって言ったと。そしたら、なんて答えたか。それにショックを受けて、その記者は僕に言いに来たんですよ。新聞に安全だと書いてある。 その記者はね、私が新聞記者になってこんなに恥ずかしかったことはない。新聞記者になって、新聞には安全だとか、福島に住んでるの安全だと書いて、自分たちは危ないからって福島から逃げる。これがね、実は知識人の正体なの。知識人のこれが正体なの。まあ今は政治家も学者も知識人ですよね。まあ今政治家が知識人って言えるのかどうかわかりませんけど、まあ知識人ですよね。それが金にまみれてる。それで立派なのが庶民のものです。日本人の騙されやすいんですよ。ある時テレビに出てたら、まあ有名な女性の評論家がですね、中国人は日本人に対して何て言ってる。日本人は何回でも騙せるから簡単だ。それはやっぱり日本人のいいとこなんです。騙されていいんですよ。嘘を言う方が悪いんだから。この頃騙される方が悪いっていう人がいるんですよ。僕は参政党に騙されちゃったんですけど、武田先生が騙されたから僕らも被害を受けたってだいぶ言われましてね。もちろんすいませんとは言うんですけど、まあ言える人には日本の文明っていうのは騙される方が悪いんじゃなくて騙す方が悪いんですと。外国はね、逆のありますよ。金を取られる方が悪いんでって、金を取る方が悪いんじゃないっていうのがあるんです。それはやっぱり犯罪率がね、日本の20倍ぐらい高くなっちゃうんですね。それは当たり前なんですよ。人間として良くないことですからね。我々人間ですから。それはダメなんですね。まあ今日はなんか戦争の原因すらね、日本以外の有色人種が全部植民地になって、最後の日本を潰しに来た白人が悪いんじゃなくて、潰されそうになったからつって戦争で頑張った日本人が悪いって言うんです。これが知識人の論理なんです。絶対に僕はこれに染まってはいけないと思うんですね。やっぱり日本人はお金を取る方が悪い、人を騙す方が悪いという高貴な民族として、文明を、この文明を維持していかなければいけないと私はもう強く思いますので、ぜひ皆さんも同調していただきたい。そうしないと日本人の前向き人生というのはできませんね。私そう思いますよ。明るくなくて人を非難して、間違って、もう嘘ついて非難して、そんな民族がね、前向きの楽しい人生、幸福な人生を送れるはずがないですよ。それは中国の民衆とか、アメリカの民衆がみんな苦しんでる。それで苦しんでるんですから。ええ。平均の従業員の給料の6000倍を取ると。これ騙して取ってるわけですよ。複雑な制度で。そういう国の人たちが、前向きで幸福な人生になると思います。これをまずね、僕考えてもらいたいというふうに思うんですね。自分が正しくやってもダメなんです。国全体が正しくないとダメだと思いますね。